認知症とともにこの町で生き生きと。問い合わせ社会福祉課。認知症が当たり前になる時代、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。認知症がきっかけで介護・介助が必要になった人は在宅で 25.4%、 施設入居者では 46.4% と、逗子市でも大きな割合を占めています。とはいえ、認知症になったからとすぐに何もできなくなったり、介護が必要になったりするわけではありません。認知症でも笑顔で明るい毎日。14年前、57歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断された近藤秀夫さん。60歳まで仕事を続け、退職後は認知症を通じてつながった人たちと様々な地域活動を始めました。認知症の人と家族、支援者が協力して一つのたすきをつなぐ、ランとも プラス三浦半島には2016年の第1回から参加。また、子どもから高齢者まで誰もが一緒に演奏を楽しむフレンドリー楽団を立ち上げます。常に面白いことを考え、仲間と楽しく生き生きと活動する近藤さんの姿を見た人たちは、認知症のイメージが変わったと驚いていたそうです。現在は症状が進み、以前のような活動はできませんが、デイサービスに通いつつ、家族や活動を共にした支援者のサポートを受けながら、住み慣れた地域で暮らしています。認知症をもっと知ろう、語ろう。津市には認知症でも自分らしく生き生きと暮らしている人たちがいます。周りには温かなサポートをする人たちがいます。認知症の人の暮らし、家族や地域の支援者の声を通して認知症について知り、理解を深めませんか？参考、第9期高齢者保健福祉計画策定に向けたアンケート調査結果報告書、2023年3月。写真が4枚あります。写真1、説明。デイサービスで過ごす近藤さん。椅子に腰掛け、笑顔をカメラに向けています。写真2、以前弾いていたギターを再開し、楽団を立ち上げた。2020年。説明。舞台の上の近藤さんと子供たち。熱心に演奏している様子です。写真3、昨年11月のランとも プラス三浦半島に参加。しっかりとたすきをつないだ。説明、たすきをかけ、両手を前に突き出している近藤さんです。写真4、自宅や施設での入浴が難しいため、週1回、ランとも の仲間と銭湯へ。説明、近藤さんを真ん中に3人の男性のスナップ写真です。写真終わり。認知症って何だろう。日本認知症学会専門医、指導医の資格を持ち、日頃から認知症の診察にあたる三壁先生に、認知症について詳しく話を聞きました。インタビュー、三壁脳神経外科クリニック、逗子市認知症初期集中支援チーム、三壁俊雄医師。白衣を着て眼鏡をかけた三壁先生の腰から上の写真が添えられています。認知症には様々な種類、症状があります。認知症は脳のダメージなどで記憶力や判断力といった認知機能が低下し、日常生活に支障が出てくる状態の総称です。約7割がアルツハイマー型認知症で、他にもいくつか種類があり、それぞれ原因や症状も違います。また、同じ種類でも人によって進み方や出てくる症状も変わってきます。問診やテスト、CT、MRI などの検査で診断しますが、現在、慢性硬膜下血腫など一部を除き、 認知症を根本から治す治療法はありません。進行を緩やかにする薬や症状に合わせた薬を処方する診療が一般的です。気になることがあれば早めの相談受診を。加齢による物忘れは誰にでもあって当たり前。自立した日常生活が遅れているなら認知症ではありません。ただ認知症になる手前の軽度認知障害 MCI という状態も考えられます。この段階では適切な処置や対応で改善する可能性もあります。一方で後述の表にあるように日常生活を送る上で困るような症状が出てくると認知症の疑いがあります。特に家族がちょっと違うな、おかしいなと感じたら、まずはかかりつけの主治医に相談する、または物忘れ外来などの医療機関に足を運んでみてください。認知症本人と家族が穏やかに暮らせるように。認知症と診断されたら家族で抱え込まずに社会的支援なども積極的に活用するようにしましょう。介護保険申請をしてデイサービスに通うのもいいでしょう。最も気をつけたいのは本人の自尊心を傷つけないことです。周りが怒って厳しい言い方ばかりしていると本人が症状を取り繕うようになり、不安な気持ちからうつ病や引きこもるようになって進行が早まることがあります。家族はとても大変だと思いますが、できないことがあってもそれでいいんだよと受け入れてあげてください。そして辛いことは行政や地域を頼り、私たち医者などにも相談してください。一人一人が認知症の正しい知識と理解を持ち、温かい支援にあふれた社会になるといいなと願っています。表説明。物忘れ MCI と認知症、それぞれにチェック項目があります。順に読みます。物忘れ MCI。 次のような症状があっても自立した生活を送れている。チェック項目。同じ質問をする。置いた場所、しまった場所を忘れる。蛇口の閉め忘れ、スイッチの消し忘れ。会話が噛み合わない。少し複雑な話は理解できないなど。認知症。次のような複雑な動作ができず、日常生活に支障が出ている。チェック項目。薬の管理ができない。 ATM での出金ができない。現金の支払いで小銭を使わない。電車やバスを利用して目的地にたどり着けないなど。なお、項目は目安で、医学的な診断基準ではありません。表終わり。認知症と共に生きる日々。認知症と共に過ごす二組の家族の日常を紹介します。工藤義明さん、朝子さん。地域とつながりながら二人で過ごす穏やかな時間。認知症と診断されてから10年になる朝子さんは、夫の義明さんと住み慣れた家で暮らしています。近所を歩いているときに自宅の場所がわからなくなったり、使い慣れた電車で目的地にたどり着けなくなったり、おかしいなと思って受診しました。認知症初期と診断され、早い段階で薬を服用できたので、進行が緩やかなのかもしれません、と、吉明さんは話します。朝子さんは現在会話でのやり取りはできますが、その内容は覚えられません。家電製品の操作方法などが一目でわかるように、家の中にはメモを貼るなどして工夫しています。また家事すべては難しいにしても、洗濯物を干すなどできることは積極的にお願いしているそうです。近所の人にも発症は伝えていて、友達が買い物や地域のサロンに連れて行ってくれることも。その暮らしぶりや朝子さんの様子はとても穏やかです。不安や悩むことはないと笑う朝子さん。吉明さんも 最初は同じことを何度も言ったりすることに怒ったこともあったけれど、こういう症状だと理解したら、穏やかに接せられるようになりました、と言います。近所の人に温かく見守られ、夫婦二人の日々が続きます。写真が5枚あります。写真1、説明。お互い向かい合わせで微笑み合う朝子さんと吉明さんです。写真2、説明。朝子さんと吉明さん、二人並んで写真に収まっています。写真3、近所の人と毎朝ラジオ体操、そのまま散歩に出ることも。説明、大きく両手を広げて体操している朝子さんです。写真4、ドライブが好き、吉明さんや友達の運転で買い物に出かけるのも楽しみの一つ。説明、車に乗って笑顔をこちらに向けている朝子さんです。写真5、オレンジカフェでみんなと一緒に合唱。昔はジャズを歌っていたわ、と懐かしそうに話す。説明、譜面を見ながら歌っている朝子さん。吉明さんは隣からその譜面を覗き込んでいる様子です。写真終わり。河合博さん、静子さん。みんなの心を温める夫婦で紡いだ紙芝居。東寿司オレンジカフェアツマールで紙芝居を披露する河合さん夫婦。夫の博さんは3年前に認知症と診断されました。それをきっかけに高齢者向けの施設などで紙芝居ボランティアを行っていた静子さんと2人で紙芝居を始めます。もともと男性コーラスグループに所属していた博さんは、紙芝居の中で歌うことや観客から拍手をもらうことが嬉しかったようで、練習に励んできました。認知症になったらいきなり何もできなくなるわけではなく、できることもあるから大丈夫だよと、紙芝居をする夫の姿を通して皆さんに伝えたかった、と静子さんは話します。博さんの症状が進み、声を出すことも難しくなってきたこともあり、夫婦での紙芝居は昨年11月をもって終了することに。最後は静子さんの紙芝居ボランティアの仲間も合いの手で参加し、会場は大いに盛り上がりました。夫婦の前向きな活動が認知症に対するイメージを明るい方向に変える一歩になったようです。写真が4枚あります。写真1、説明。笑顔のひろしさんと静子さん。ひろしさんは右手を上げ、挨拶をしている様子です。写真2、説明。紙芝居をしながら、その内容に沿った手作りの金色の小判を持つ静子さんと、金色の内田の小槌を持つひろしさんです。写真3、説明。お手伝いの人たちと一緒に紙芝居を披露する二人。二人とも真剣な表情です。写真4、ひろしさんが所属していたグループがステージゲストに、久しぶりとメンバーが歩み寄って握手する姿に、会場からは温かい拍手が。説明、二人の男性と握手しているひろしさんです。写真終わり。認知症介護者の居場所、逗子家族会。認知症の人を介護している、していた家族が集まり、自由におしゃべりできる場所です。月1回、オレンジカフェ逗子内で行っています。家族のための物忘れ相談会。家族の様子で気になること、困っていることを相談。認知症介護を専門にする精神保健福祉士がアドバイスします。詳しくは大人の健康を参照してください。
笑顔が生まれるオレンジカフェ。認知症支援のシンボルカラーであるオレンジ色にちなんだオレンジカフェ、認知症カフェ。認知症の人や家族、認知症に関心のある人など、誰もが集える地域の支え合いの場として、 さまざまな支援者が関わっています。サポーターとして応援。認知症サポーター、松野のり子さん、逗子。肩の下まで髪を伸ばし、微笑んでいる松野さんの上半身の写真があります。本人も家族も心地よく過ごせる居場所。母が認知症で19年間介護を経験しました。その間にオレンジカフェがスタートし、母を連れてよく参加していました。自宅では一切やらなくなったことが、カフェではできて、そんな母の姿を見られることが嬉しかったです。細かいことはすぐに忘れてしまうし、何でも拒否する症状が強かったのですが、会場の建物を見ると、ここは行くわ、とすんなり入っていました。何を言っても怒る人がいなくて、居心地が良かったのでしょう。また、認知症介護者のための逗子家族会にも参加。同じ境遇の人と同じ悩みを分かち合ったとき、自分だけではない、と重たかった気持ちがすっと軽くなりました。認知症サポーター養成講座を受講し、母が亡くなった今もカフェや家族会にサポーターとして参加しています。認知症になると、周りはできなくなったことを数えがちです。できることもまだある、と本人にも家族にも思ってもらえる場所であり続けられるよう、今後も応援していきたいです。写真が3枚あります。1、説明。長テーブルを囲み、松野さんを中心に、首から名札を下げた女性2人、男性2人の参加者が、楽しそうに談笑しています。テーブルの上には、人数分のお茶の用意がしてあります。2、説明。広い室内に一列に並び、楽譜を手に合唱をしているコーラスグループの男性10人ほどです。指揮者の後ろには参加者が座って手を叩いています。その周りには、お揃いのオレンジのエプロンをしたスタッフの方たちの姿もあります。3、説明。いくつかのテーブルに分かれて座っている参加者の皆さん20人ほどが両手を挙げて体操をしているようです。皆さんの前には女性が立っていて、同じように両手を挙げています。写真終わり。認知症支援活動補助金。認知症の人やその家族などを支援するオレンジカフェなどの活動、認知症への正しい理解を促進する活動などに対して、補助金を交付しています。交付額、上限36,000円。対象、市内在住、在勤、在学の3人以上で構成し、行政などから補助金を受けていない団体。問い合わせ、社会福祉課。ID100-9879。認知症サポーター養成講座。認知症の症状や認知症の人への接し方などを学ぶ講座です。希望する場合は問い合わせてください。対象、自治会、サロンなど地域の団体。問い合わせ、各地域包括支援センター。認知症サポーターのマスコットのオレンジ色のロバのキャラクターが3つ並んでいます。生き返りをサポート、送迎ボランティア、酒井雅史さん、逗子。緑色のジャンパーを着て、首から名札を下げている笑顔の酒井さんの上半身の写真があります。お互い支え合うことの素晴らしさを実感。以前から地域で何か活動できることはないかと思っていました。そんな折、送迎ボランティア講座の募集を見かけ、車の運転が好きだったこともあり、受講しました。現在は、オレンジカフェ参加者の送迎を担当しています。送迎時のおしゃべりで知らなかったことを教えてもらったり、皆さんから笑顔で、ありがとうと言ってもらえたり、こちらが受け取っているものもたくさんあります。この活動が自分の居場所にもなっていて、まさに地域の支え合いだなと実感しています。写真があります。説明。高齢の男性が家の門柱の前を 安全に通れるように誘導している酒井さんです。説明終わり。認知症マフを届ける認知症マフ作家石橋正子さん、ぬまま。黒い猫の顔や水色の飾りなどがついたピンクの毛糸で編まれたマフを胸の前に持ち、微笑んでいる石橋さんの上半身の写真があります。認知症マフで穏やかな気持ちと時間を。認知症マフは毛糸で編まれた筒状のニットで、内側に縫い付けてあるリボンやボタンを触ることで認知症の人が安心感を得られるものです。認知症の人や家族の役に立ちたいと思っていた時に、認知症マフを新聞で知り、展示会や資料を参考に編み物初心者の私でも作れるようになりました。たくさんの人が穏やかな時間を過ごせればと、オレンジカフェでマフを一緒に作る活動を始めたところです。この活動を通して温かい支援の輪が広がっていけば嬉しいです。写真があります。説明。机の上に並べられた3つのマフ、石橋さんの持っているピンクのマフのほかに、ウサギのアップリケのついた茶色っぽいものや、青の毛糸に赤い飾りのついたマフがあります。3つともカラフルな色の飾りがいくつもついています。その後ろには編み物をしている人の姿も見えます。説明終わり。行ってみようオレンジカフェ。東津市オレンジカフェ、アツマール。日時、毎月第4火曜13時30分から15時30分。場所、県営津市桜山ハイツ集会所ほか。費用200円。申し込み問い合わせ、東部地域包括支援センター。電話、046-876-6299。オレンジカフェ津市。日時、毎週金曜14時から16時。場所、津市4丁目空き家カフェ。費用100円。申し込み問い合わせ、中部地域包括支援センター。電話、046-872-2480。リラックスの会。不定期開催。日時は問い合わせてください。場所、小坪小見線。申し込み問い合わせ、西部地域包括支援センター。電話、046-876-5451。認知症と共に生きる社会を目指して。メッセージ。津市市基幹型地域包括支援センター、センター長、堀田正樹。パソコンの前に座り、こちらを向いているスーツ姿の堀田さんの上半身の写真があります。いつまでも津市で安心して暮らすために。2024年1月1日に認知症基本法が施行されました。基本法では、認知症の人もそうでない人も、一人一人が個性と能力を発揮できて、お互いを尊重し、支え合いながら、共に生きる社会の実現を目指しています。本市でも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、皆様の声を聞きながら、認知症の人の支援に取り組むほか、認知症の正しい知識と理解の普及啓発を進めています。認知症には積極的な社会参加を。生活習慣の改善や運動の習慣化、趣味の活動などは、認知症の発症を遅らせるだけではなく、発症した場合でも症状を軽くすることが期待できます。さらに、仕事やボランティアなどの機会を通して、積極的に社会参加することが認知機能の維持向上に良い影響があると様々な研究から証明されています。認知症や介護予防の教室、発症後も参加できる交流の場なども上手に活用してください。不安や悩みは地域包括支援センターへ。認知症が身近になったとはいえ、心配や困りごとを家族、親戚で抱えている人も多いです。そんな時は、お住まいを対象エリアとする地域包括支援センターに相談してください。 保健師や看護師の資格を持つ認知症地域支援推進員、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが支援を一緒に考えます。気軽に相談してください。正しく知ろう認知症、講演会&パネルディスカッション。認知症学会専門医の三壁俊夫医師による講演や、認知症地域支援推進員、オレンジカフェスタッフなどのパネルディスカッション、認知症の人や家族などの心が少し軽くなる話をします。日時、2月14日水曜、14時から16時、場所、市役所会議室、対象、市内在住、在勤、在学者、定員、先着40人、申し込み問い合わせ、2月1日から8日に、1、名前、振り仮名、2、電話番号、3、メールアドレスを、ファックス申し込みフォームで、または社会福祉課窓口へ、ID100-9876、二次元コードが添えられています。地域包括支援センター、相談先、対象エリアの順に、相談先、東部地域包括支援センター、電話、046-876-6299、対象エリア、桜山3、4、5丁目、35から37番、葉桜団地除く、沼間、池後、中部地域包括支援センター、電話、046-872-2480、逗子、桜山、1、2、5丁目、35から37番、葉桜団地のみ、6丁目から9丁目、山の根、新宿、1丁目から3丁目、4丁目、1から5番、2番、29から59号を除く、6番、38から42号、5丁目、西部地域包括支援センター、電話、046-876-5451、ひさぎ、小坪、新宿4丁目、2番29から59号、6から16番、6番38から42号を除く。